数週間前、私たちは現在の学びを始めたとき、エペソ6章10節から20節を学べば、霊的な高いについて次の3つの質問に答えることができると聞きました。まず、悪魔と悪霊とはどのものでしょうか？次に、真珠は悪魔と悪霊に対して効果的に戦うためにどのような武器と武具を利用しなければならないでしょうか。そして信者は悪魔と悪霊と戦うときどのように祈るべきでしょうか。はじめの話の時にした最初の質問、すなわち悪魔と悪霊はどのものでしょうかという質問に次のように答えました。悪魔と悪霊は確かに強敵であるのです。例えば一緒に学んだように、人を惑わす者、ものすごい力を持つ者、また権威の持つ支配者です。それで、エペソ6章に教えられたように、悪魔と悪霊に惑わされないで立ち向かうことができるように、真珠は神様の備えられた武具と武器を利用しなければならないのです。二つ目の質問、すなわち、真珠は悪魔と悪霊に対して効果的に戦うためにどのような武器と武具を利用しなければならないでしょうか？という質問に答えました。その時、一緒に学んだように、エペソ6章13節から17節に描写されている通り、信者は悪魔と悪霊に惑わされないで立ち向かうことができるように、神様の備えられた武具と武器を次のように利用するべきです。まず、真実と教義を見分けることができるように、真珠の帯を締めるべきです。次に、真珠は自分の心を罪から守るために、正義の胸当てをつけなければならないのです。また、福音を述べ伝えることができるために、平和の福音の備えを履く必要があります。さらに真珠は悪魔が放つ恐怖、疑いなどという非矢を消すために信仰の大盾を取らなければならないのです。その上自分の救いを確信するために真珠は救いの兜をかぶる必要があります。そして、霊的な敵を退却させるために、信者は御霊の与える剣、すなわち聖書を取るべきです。今日は三つ目の話で、三つ目の質問、すなわち、信者は悪魔と悪霊と戦うとき、どのように祈るべきでしょうかという質問に答えるためにエペソ6章18節から20節を調べましょう。エペソ6章18節から20節に教えられたように真珠は悪魔と悪霊と戦うとき次のように祈るべきです。まず聖霊の導きによって祈るべきです。18節をもう一度見てくださいませんか。すべての祈りと願いを用いて、どの時にも御霊によって祈りなさい。信者たちは祈る時、その三位の一体の神様の助けによって祈ります。イエス様の教えによると、信者たちに天の父さんに祈ります。イエス様の御名によって祈ります。 聖霊の導きによって祈ります。その三人の方を信じてうまく祈ることができます。救われた時、私たちは神様の子供になりました。天のお父様、父なる神様です。イエス・キリストを信じることによって、父なる神様と和解されたので、私たちはキリストと関係あるので、父なる神様はそれを認めて私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。キリストの皆によっての祈りは、私たちはキリストと関係あるので、私たちはその権威ある。それで、父なる神様は必ずその祈りに耳を傾けてくださいます。でも皆さん、多くの場合、どのように祈るべきか、何のために祈るべきか分からない。それで、聖霊の助けが必要。特に皆さん、この霊的な戦いの場合は、聖霊様は事情を全てご存知です。ただ、誰のために祈るべきか分からない場合は多いですよ。でも聖霊様はこの A さんが今戦いますので、そして信者にそのことを教えてくださいます。何回もこの次のような経験がありました。突然久しぶりにある信者の名前が覚えていました。その時私はすぐその人のために祈ります。多くの場合はその人は私の国に住んでいるとか、またその人はその時何をするか、何を直面するか分かりません。でもその時私は祈ります。神様、その人を助けてくださいとか、聖書の御言葉を用いて祈ります。それは皆さん聖霊による祈ることです。やっぱり軍隊のために、特に兵士たちのために、一人でではなく敵と戦うでしょ。グループで。だから互いに助け合うためにの戦います。だから祈り、同じように祈りで私たちはそのいわばその戦場に入ります。ユダの手紙見てください。めったに見ませんが、ユダはね、黙示録の前の巻ですけどね、短い巻です。ユダの手紙の一章の20節21節。ユダの手紙一章20節。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身の保ち、永遠の命に至らせ、私たちの主イエス・キリストの終わりを待ち望みなさい。聖霊によって祈る。聖霊の導きによって祈る。時々私祈るとき、もちろん毎日成長時間を持ちます。でも、注意しなければ私は考えずに同じことを繰り返して祈ってしまいます。でも、最近私はこのように祈ります。神様、今私は何のために祈るべきか教えてください。静かに待っています。そして人の名前を思い出して、それを神様に導き、その人のために、それは聖霊による祈ることです。聖霊はあなたが誰のために祈るべきかを思い起こさせてくださいます。エペソ6章に戻ってくださいませんか。同じ6章の18節では、霊的な敵の攻撃を警戒しながら祈るべきです。 6章の18節、すべての祈りと願いを用いて、どの時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。敵が近いです。そして注意しなければいけません。祈る時は私いわば見張りをする、他の信心のために。その時その霊的な敵に、ね、攻撃しますので、時々本人は気がつきません。でも他の信じたちわかる。時々私に、まあ、牧師の立場からね、人を警告します。愛しているからですね。私は私の目からこれ危険です、その道を読み続ければ、私は聖書からね、悪霊の攻撃ということをしているからです。だから私は祈るときに言えば、これは目を澄ましてとかで、そういう意味ではなく、ちょっと心から今戦いです、敵がいつどこから来るか、そのように祈ります。イエス様はその祈り方を教えてくださいました。マタイ26章を開いてください。マタイ26章、26章の38節から読ませていただきたいと思います。マタイ26章、イエス様が十字架につけられる前夜、弟子たちと一緒にエルサレムを出て、近くの山に登って祈るために弟子たちと一緒に連れてきました。26章の38節、その時イエスは彼らに言われた。その彼らはペテロとヨハネとヤコブ、その3人ね、イエス様ね、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を澄ましていなさい、なぜなら敵が必ず来ます。その時イエス様気がつきました。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯、すなわちこの十字架のことを私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることが、ことができなかったのか。誘惑に落ちれないように目を覚ましていて祈りなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。起こして祈りなさい。今こそ敵が来ます。でも残念ながらまた寝てしまいました。42節、イエスは二度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされた杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたもう眠っていた、目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いて行かれて、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは私たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人の手に渡されるのです。あの歌詞によると、それから夜は近づいて、 兵士たちと一緒にイエス様を逮捕しましたが、弟子たちはどうだったか。56節の後半のことですが、その時弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げてしまった。なぜでしょうか。キリストの言葉に、キリストの警告に耳を傾かなかったからです。注意しなさい、祈りなさい、誘惑に落ちれないように。でも全然それを信じなかった、ね、眠ってしまいました。本当にパウロはね、そのことを同じように教えました。霊的な敵の攻撃を警戒しながら祈るべきです。ありがたいことね、ペトロはね、その晩に誘惑に落ちてしまいましたが、その後で成長しました。手紙を書いた時、その出来事を思い出して次の世代人たちに注意しました。見てください、第一ペトロ5章、第一ペトロ5章、第一ペトロ5章の8節、第一ペトロ5章の8節、身を慎み、目を澄ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。先週私たちは立ち向かうことを学びますね。特に御霊の剣、聖書を持って聖書を引用すると、誘惑に遭うときに、イエス様と同じように、聖書を引用すれば、悪魔は楽でね、逃げる。ペトロはね、最初はそのことを信じなかった。でも、後で手紙を書いたとき、その自分の失敗を思い出して、この説を聖霊によって、書き留めていました。信者はね、霊的な敵と共に戦うとき、どのように祈るべきでしょうか。まず、御霊の導きによって祈るべきです。また、霊的な敵の攻撃を警戒しながら祈るべきです。エペソ6章に戻ってくださいませんか。エペソ6章、6章の18節から20節まで、信者が祈るとき、このように祈るべきだと分かります。霊的な敵と戦っている他の信者のために祈るべきです。18節の後半、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のために祈ってください。私は鎖につながっていて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語るように祈ってください。私の目からね、この彼の願いはすごく素晴らしい。もし私たちだったらね、パードの代わりに私はね、獄中、そして手紙を書いたら多分このように願います。皆さん、私が一日も早く解釈するように祈ってください。でもパウロはそのように祈りませんです。皆さん、この歌詞による彼は大使です、ね、大使は派遣されるものです。なぜ獄中でした、なぜ刑務所に入れられた。キリストに従うために。だからここで保証する ずっと後でもう一回この本当にあの天国にあの入る直前のまた手紙を書いてと仮の一番最後の手紙にまた同様に投げ込まれたその時彼は面白いことを書きました。私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。ですから私は選ばれた人のために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。素晴らしいですね。私は早く釈放するようにではなく私はね、つながっている疲れで、あの鎖で、あのその場合ね、あのドームの刑務所の場合はね、本当にあの主人ね、鎖で兵士につながっていましたよ。だからあの何週あごめん何あ時間ごとに兵士たちは変わりました。主人ずっといました。皆さん。パウロはその時、次の兵士に福音伝えました。また、後で 4時間後で、新しい人入って、福音伝えた。そのように伝えた。そのことによって、福音はカイザルの家の中にも入りました。彼はね、私は早く釈放されるようにではなく、私は忠実に人を恐れないで、私はあの口を開くとき、適切な言葉出るように。なぜなら、霊的な敵と戦っている他の信者のために祈るべきです。ルカ22章開いてください。ルカ22章の31節。キリストもその祈り方を実践されました。22章の31節。シモン、シモン、これはペトロね。見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられました。しかし私は、キリストね。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力つけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、一緒にならば老であると死であると覚悟はできております。しかし、イエスは言われた。ペトロ、あなたに言いますが、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは二度私を知れないと言います。ペトロは全然信じませんでした。イエス様が逮捕されたとき、ペトロはね、剣を取ってこの祭司のしもべを殺そうとしましたから耳だけ切り通した。イエスもすぐ直して、ペトロね、神にではなく自分の力に頼ってしまった。だから祈りませんでした。いや、私決してそのことをしません。私はあなたを愛している。私についてあなたについていきます。やっぱり弱いです。でもイエス様はペトロのために祈ってくださいました。もし祈ってくださらなかったらペトロはどうなったでしょうか。皆さん、それはすごく大切。私たちが、まあ、霊的の敵とあの何かその敵と戦っている他の信者のために祈るのはすごく大切なことです。コロサイ人4章開いてください。コ コロサイ人への手紙4章の2節。エペソビトへの手紙を書いたとき、そのとき、コロサイ人への手紙も書きました。コロサイ4章の2節から4節まで、目を澄まして、感謝を持って、たゆみなく祈りなさい。同時に、私のためにも、神が御言葉のために、門を開いてくださって、皆さん、これはね、刑務所の門ではなく、これね、福音を伝える機会が開いてくださって、私がキリストの奥義を語るように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語るように祈ってください。もし皆さん、パウロの同じように牢屋に入れられて、そして鎖で兵士とつながって、ね、そしてその兵士は剣を持っている。その人に福音伝えますか。パウロはね、この兵士の救い、自分の命より大切と思ったので、大胆に述べ伝えた。その結果として、先ほど言いましたが、福音が兵士たちの耳に入って、何人も人がね、ローマに住んでいる人が救われました。ことね、私たちはどのように祈るべきですか。霊的な戦うとき、まず聖霊の導きによって祈るべきです。霊的な敵の攻撃を警戒しながら祈るべきです。霊的な敵と戦っている他の信者のために祈るべきです。また根気よく祈るべきです。エペソ6章に戻ってくださいませんか。18節の後半。18節全体ね。すべての祈りと願いを用いて、どの時にも御霊によって祈りなさい。そのためには、絶えず目を澄ましていて、すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。一回だけではなく、皆さん、一日でこの、霊的な戦いが終わりません。実は皆さん、イエス様が天から来られる日まで、この霊的な戦いを続いています。私たちは先に手に勝れるかもしれません。わからない。ただ、今日は休んで祈らなくてもいいと言ったら、実はその場合は自分の悪魔の嘘を信じてしまいます。絶えず祈るべきです。聖霊によって祈れば、突然人の名前を思い出して、短くてもその時祈ってください。根気よく祈るべきです。ローマ12章を開いてください。ローマ12章、12章の10節から12節まで読ませていただきたいと思います。12章の10節、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みいただいて喜び、 患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。絶えず祈りに励みなさい。理解だけではなく、祈り続けます。本当に、信じはね、誰でも祈ることができます。ただ皆さん、祈り続けることはね、時々大変です。特に、すぐ答えられない場合はとかね、一生懸命祈ったのに、何も変わらない自分が分かる。実は私たち分からない。聖霊様は分かるでしょ。神様は今その人の心、他の信者たちの人生として何をなさるか分からない。ただ私たちが信仰によって絶えず祈り続ける、それね、励みなさいのことですね。最後に第1ペテロ4章を開いてください。第1ペテロ4章、4章の7節。第1ペテロ4章、4章の7節。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。本当に分かりやすい。誰でも、信じは誰でもできます。残念ながら、多くの信者たちはその言葉好きですが、実は実践しません。皆さん、もし2000年前、もうその時 万物の終わりが近づきましたか、今はどうなるか。本当にわずか時間残っていません。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。非常に進めます。次のことね、私たちは教会で祈り会を行いますよ。月に2回ぐらいですね。ぜひ皆さん、もしできればその祈り会に参加してください。その時私たちはエペソ6章の言葉を実践しますと、取りなしの祈りね。パウロはそのことを教えました。イエス様を教えました。他の人のため今戦う中の人のために祈ります。クリスチャンたちはどのように祈るべきでしょうか。特にの霊的の戦う時、まず御霊によって、御霊の導きによって祈るべきです。皆さん、ニュースを見ると思います。また宮川先生のレターの見るでしょう。読みますね。今皆さん、イランで多くの信者たちは獄中です。何のために？礼拝を守ったからです。皆さん、私たちはパウロの言葉を実践することするべきです。その信者たち、まだ会ったことはないです。多分地上で会えません。でも私たちは彼のために祈ることができます。今、北朝鮮、多くの信者たちは迫害を受けます。獄中です。これは確かなことです。食べ物は足りません。今特に冬なので大変です。私たちはその信者たちのために祈ることができます。その信者たちは獄中で、パウロと同じように神様の施設として福音を述べたり、また今中国で多くの信者たちは迫害を受けますよ。聖書を読むからです。私たちはその人のために祈るべきです。私たちはこの戦いは全世界ですよ。だから自分の近所だけではなく全世界、だから遠くに住んでいる信者たちのために祈るべきです。どうやって戦うとき祈るべきでしょうか。まず聖霊の導きによって祈るべきです。霊的な敵の攻撃を警戒しながら祈るべきです。 霊的な敵と戦っている他の信者のために祈るべきです。根気よく祈るべきです。そうすれば王の主の主イエス様は私たちのことで喜びます。キリストも今戦います。いつかまた天から来られます。その時終わり、この霊的なあの戦いが終わります。その時この私たちの祈りの結果が見える。だから機会があるうちにその言葉を実践しましょう。